質問事項は大きくは4点でございますが、1項から3項までは空港整備の関係、4項は土地整備法の指定についてであります。簡潔なご答弁をお願いいたします。なお空港整備につきましては、私は球場時代からの推進派でございまして、現在もその気持ちは変わっておりません、その点ご理解をいただき質問をいたします。世界の情勢も厳しくなっておりますので、その点についても申し上げたいと思います。それではまず1校の壱岐空港の整備にかかる要望書提出についてでございますが、去る10月12日白川市長豊坂議長様と宇瀬県議様同席のもと、壱岐市の重点要望として壱岐空港滑走路延長にかかる調査費の予算確保ほか9項目の要望書を新長崎県知事大石慶吾様に出されております。お役目とはいえ大変お疲れ様でございました。この要望書は空港整備促進、整備会また壱岐市議会市民の総意による空港整備と空港の維持存続の必要性の要望であります。この要望も7年連続で大石知事様には初めての要望であり、通算7回目の要望書提出でとなりますが、その都度前中村知事の回答は厳しい回答でありました。今回新知事の要望と白川市長の面談を期待しておりましたが、大石知事の回答も残念ながら前知事と同様に厳しく、大石知事の回答は要望書の10項目どの要望も重要だが、空港整備は莫大な費用が必要、国の定めた 採択条件である就航が見込められるかというのが、現時点の条件になるという卵と鶏のような、回答であり、白川市長も新知事に対し要望書の趣旨を詳しく説明されておりますが、新知事は前知事の引き続きのこととは理解しておりますけれども、私は知事のご回答を見るときに空港整備は実現不可能と思われるような答弁でありました。市長が面談された知事の回答と感触をまず、お尋ねいたしたいと思います。まあ、これは2項で一緒によかったですか。次に小さい2項の壱岐空港の、要望書に対する知事の回答の経緯についてでございます。壱岐市では壱岐市の重点要望、知事の要望として壱岐空港の維持存続のためにどの機種でも離着可能な1500メートル以上の滑走路が必要とのことから、2016年に第1回の空港整備についての要望書を知事要望として提出、2017年同じ内容の要望書を知事に提出、知事の回答は空港整備には莫大な費用が、かかると、費用対効果を考えた場合、現状では難しいとの難色を示されております。2018年、平成30年、空港整備の促進、整備会、それに官民一体島民の総意としての知事の要望、知事の回答では、離島空港の在り方として、どの機種でも離着できる滑走路延長をする時代ではない、必要性を検証したことであるので、各離島でのこのくらいのものが欲しいと要望するのは通用しないご理解をという答弁でございます。すでにこの時点でこの要望は無理との回答であると考えられます。2019年での要望に空港整備にかかる調査費の予算確保の要望に、対し知事の回答は、空港整備には巨額の費用がかかる、国が定めた採択条件である具体的な就航の見込みが必要、調査費の確保は非常に難しいと、今回は非常にという文言が表現されております。滑走延長も調査費確保も無理との回答であります。2020年と21年は要望書には盛り込んで、ありますが、なぜか知事の意見との交換はあっていない、 面談しても回答はないでと思われませんのか、真実は分かりません。2020年新知事に就任されて初めての要望書で内容はないであります。新知事との面談は白川市長も議題をされたと思いますが、大石知事の回答は前知事と同じ回答で、莫大な費用と国の支援が不可欠、国の採択条件など非常に厳しいとの、現地との同じ採択条件、現地のと同じ採択条件の答弁であります。この要望も7年にわたり白川市長も意見交換の場で市長総理の趣旨説明を詳しくされたと思いますが、前向きな回答は得ておりません。毎年同じ内容の要望を提出しても無意味と思われますが、今後来年も同じ内容の要望書を提出されるのか、別な要望もあり、取り下げるわけにはできないと思いますが、要望書提出の知事の回答では壱岐市の要望とは相当な温度差があると思われます。壱岐市の英知を結集して今後の壱岐市空港の維持管理存続を方法を検討する必要があると考えておりますが、市長のご見解をお願いいたしたいと思います。まず2個まで
3まで行きましょうか。
さあ3まで行きますか。
はい、
3まで行きますか。へっ3個4、うん、そうか、ね、3個ですね。次に3個の行き、
いや、3番目ですが、括弧2の壱岐空港ターミナルビル改築計画。
はい、わかりました。次に、壱岐空港ターミナルビルの改築計画についてございますが、このことについては、令和元年12月会議の一般質問で質問をいたしましたが、駒総務部長のご答弁では、現在滑走路延長の要望中であり、整備は滑走路が基準となるので空港整備の要望が決定しなければターミナルビルの改築も未定であり、たとえ改築するとしてもターミナルの収納も少なく財源の処置もないので、改築計画は厳しいとのご答弁でありました。私はそのことはよく理解しております、が現在要望している空港整備にかかる必要な県有地があるのかについて、空港ターミナルビルの建設に関係がありますので、その必要面積を申しますと、空港滑走路延長は300メートル予定でございますが、海上へ伸ばす工法しかありません。延長の300メートルと幅最低、45メートル、幅ですね、幅が最低45メートル ×3、 結局着陸案自体が両方に、45メートル、滑走路が45メートルですから、135メートルを、35メートル、それに滑走路の位置は海抜あれ13メートル、だいたい約あるわけですね。13メートルあり、水深が約3メートルから4メートルと見て、海底から16メートル、基礎堀が2メートルとして、高さ18メートルの高さになると予定して、それは倍の内もなると思いますけれども、延長では長さ300メートル、上部が135メートル、底辺が150メートル、高さ16メートルの台形型の堤防となります。これは莫大な土地になりますが、海上の埋め立ては、潮の動きとか、まあ、それぞれあると思いますが、漁協の承認がいるはずですが、それも事前に拒否しておらねばなりません。前知事が過去のこともあると言っておられるのは、平成6年から9年にかけて、壱岐空港の用地交渉と空港の適地と必要支援の異論もあり、そうした経緯があり、知事はそのことを、まあ、言っておると思いますので、思います。要望は、壱岐からの要望で、事業主は県であり、何度要望しても、県がやる気持ちがなくては、回答も厳しくなります。やる気持ちがあれば、 調査を県がやるのでありまして、島民が対応している国境離島、有人国境離島新法の第7条に挙げられている空港の整備のために必要な処置を講ずるよう努めるものとされているのは、県の見方ではこれは逆にですね、どんな、文言はどの部分でも取られますが、整備の必要はないと思っているように受け止められます。これでは県の回答は 90% 以上厳しいと、厳しい。今後の壱岐空港の存続がまた憂慮されます。たとえ要望書が、受理されたとしても、調査着工までは10年ぐらいはかかると思わなければなりません。現在のターミナルは何回も申しておるように昭和40年の、建設、本年で築57年を、経過し、コンクリート建物の耐用年数もすでに過ぎております。あと3年で築60年となり、事務所も暗く、会議室も応接ではなく、ただの事務所で、外見もみすぼらしく、壱岐の空からの玄関口としては思えない状況であります。来年夏には ORC の新機種 ATR が就航予定であり、機体もデザインも飛翔する会長として、その意は高く飛ぶ和紙が大空を飛翔するという意味をコンセプトにした機体のデザインがなされ、昨日も、7万サイクルで想定約15年ぐらいはフライトできると言われております。1日、壱岐空港、壱岐長崎間の2往復では、就航便も少なく、1社だけでは もったいないわけですけど、10月30日、県内離島を結ぶ路線で共同運航が開始され、アナとジャルですね、の大きな、大手2社が、2社と天草 エアライン、それから日本コミューター、JAL のその5社で作られる地域国土サービスアイランス有限会社、事業組合の、取り組みの一環としての県内での対策となるのは、長崎、壱岐、対馬、五島、福江、福岡、対馬、五島の福江を結ぶ計5路線22便の ORC の座席を JAL で、JAL でも販売できるようになり、利用客の幅が広がると期待されております。これを機会に、壱岐空港のターミナルビルの改築計画には必要と思われます。ターミナルの、収入も ORC の賃貸料だけで財源措置もない状況では、改築計画の目処は立たないと、思っておりますが、建物は老朽化するばかりで、ターミナルの修理箇所も多くなります、空港整備とターミナルのビルの改築の、コンプラベでは、進展はしません。空港整備の要望が受け取れた、受理されたときには、その時、また検討すればよいと思っておりますが、この壱岐空港ターミナルビルの会社は改築計画の検討は、されておるのか、また空港整備の要望、この知事の要望の厳しい結果を見ておられるのかどうか、社長であられる、市長に答弁をお願いいたしたいと思います。
何番目どうしようかね。一応議員括弧4の項目が関連して、
ああ、そうですか、
よかったじゃないですか。
それまで言いますか。そしたら続けましょう。それでは第3項の、壱岐空港ターミナルビルの買収についてでございますが、壱岐空港ターミナルは、壱岐市ほか5社の、株式会社であり、資本金は1000万の株式会社として設立し、事業は ORC が壱岐長崎間の 1日2往復を運行しております。対馬空港ターミナルビル株式会社は資本金が1億円であり、運行も対馬、福岡6便、 対馬長崎が4便と運航回数も多く、五島の福江空港ターミナルビル株式会社は資本金7000万円で運航も福江、福岡3便福江長崎間が2便と、会社の規模も運航回数も福岡便もあり、運営も事業内容も壱岐空港ターミナルビルとは建物も、両社とも空港ターミナルビルとしての空の玄関口と思いますが、その点壱岐空港ターミナルビルは簡素であり、壱岐空港ターミナルビルの維持管理は、株式会社であり、ターミナルビルの改築計画も重要となりますが、事業収入も少なく、改築計画も厳しいようにであれば改築の見込みはないと思います。例えば失礼ですが、例えば壱岐が買収することになれば、株式会社の設立条件があったのかどうか、空港ターミナルの運営は株式会社が条件だったのか、別に条件があったのかどうか、まずお尋ねをしたいと思います。市が買い取ることができれば国からの処置や記載のできるかと考えておりますが、この点について市長のご見解をお願いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。
市山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
14番市山茂議員のご質問にお答えいたします。壱岐空港の整備に代わる要望書提出についてお答えいたします。まず1項目目の知事要望における壱岐空港の整備についての回答とその感触について、および2項目目の整備計画の経緯についてお答えいたします。ご承知の通り、現在オリエンタルエアブリッジ社は次期後継機として壱岐空港の滑走路長1200メートルで離発着可能な ATR 機、これは48席を有する機種でございます。この ATR2 機を令和4年度から順次導入を進め、パイロットや整備士等の養成を行いながら、令和5年度夏頃から定期便として就航を開始し、令和6年度の早い段階で ATR2 機体制での運航を目指すこととされております。今回の新機種である ATR 機導入においては、すでに大型機の離着陸可能な空港があり、 ATR 機の導入そのものは必要のない対馬市および五島市においても、壱岐市と同額の分担金に対するご理解をいただきました。長崎県および両市に感謝を申し上げます。 ATR 機導入により、壱岐の長崎への定期航空路の維持存続は当面確保できたものの、現在の1200メートルの滑走路の中では、福岡や関西方面等からの定期便やチャーター便の誘致も厳しい状況にあります。壱岐市の振興発展には、どのような機種であっても離着陸可能な最低1500メートル以上の滑走路の整備が必要であると考えておりまして、平成28年度より継続して壱岐市および壱岐市議会が長崎県に対し、壱岐空港滑走路の延長を重点要望項目として要望してまいりました。今回新知事に対して初めての独自要望の機会であったことから、空港の整備については地域振興のためには必要不可欠であると強く要望いたしました。知事からは、先ほど市山議員おっしゃったように、滑走路延長は予算規模が膨大で国の支援が必要不可欠である、国の採択条件になっている定期航空路の就航の見込みを示す必要があるといった、これまでと同様に厳しい回答でありました。私いたしましては、滑走路延長が不足している現状で新しい定期航空路線の開拓はできないことから、まずは調査費の予算確保をぜひお願いしたいと申し上げたところでございます。参考でございますけれども、新潟県の佐渡空港は 滑走路長が890メートルしかなく、現在定期旅客便はございません。佐渡新航空路開設促進協議会、これ昭和60年にできております。県市と連携して首都圏等への航空路開設を図るため、 Z 機の離発着陸が可能な滑走路2000メートルの拡張整備計画を推進されております。また全国の県や市町村で構成する全国地域航空システム推進協議会においては、本年5月に国に対し要望書を提出されておりまして、その中で離島航空路線維持対策の拡充についてという項目において、佐渡空港の滑走路延長を図ることが記載されております。離島の佐渡空港については、島民生活の安定、離島振興等の視点から滑走路の延長を図っていただきたいとの内容になっております。なお本協議会には長崎県が構成団体となっておりまして、さらにはオリエンタルエアブッジ株式会社も参助団体となっておりますので、チャーター便を含め具体的航空路線を模索する必要があると考えております。本市においては令和4年8月23日に行われた壱岐市国境移動新法制定民間会議及び空港整備促進規制会総会において、谷川衆議院議員、山本参議院議員、宅島県議会議員、布施県議会議員ご出席のもとに、空港の整備等については壱岐の航空路の維持存続及び地域振興のために全力で取り組んでいく旨の決議文を採択したところでございます。空港整備といった大きな課題については、当然一朝一夕に解決できるものではなく、粘り強く要望活動を行うことが重要と考えております。次に3項目目、4項目目のご質問、壱岐空港ターミナルビルの改築計画についてでございますが、議員ご承知の通り、おっしゃられた通り、壱岐空港ターミナルビルにつきましては、昭和40年10月に竣工し、すでに57年が経過し、老朽化も進み、修繕等に費用がかかっている状況にあります。耐用年数、鉄筋コンクリートは50年でありますけれども、すでに過ぎており、改築の時期は来ているものと考えております。しかしながら、先ほど申し上げましたように、滑走路の延長について、県に対し要望等を行っておりまして、民間のお組織もございます。議員おっしゃる通り、滑走路が1500メートルということになれば、空港の規格も変わり、現在、9段階中の6番目の F 空港でございますけれども、1500メートルになりますと4番目の C 空港ということになります。現在の滑走路幅の30メートルを45メートルとする必要もありまして、空港全体の必要面積も増えるため、現ターミナルビルの位置を変えるという必要がございます。で、出てまいります。このようなことから、知事要望はもとより、先ほど申し上げました、全国地域航空システム推進協議会へ加入し、滑走路延長の要望を行うことができないかなど、検討してまいりたいと思っております。そうしたでき得る限りの努力を重ねた結果、滑走路延長が叶わないと判断した場合は、空港ターミナルビルの改築を行いたいと考えておりますので、それまでは滑走路延長について強く申し入れてまいりたいと思っております。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
市長、まず市長にその大石知事との、要望の面談の感触はどうだったんですかね。おっしゃったんですかね。そうです。厳しいでしょ。はい。厳しいはずと思います。それから空港の、県有地、県の面積です、県有地に空港の面積ですがね。さっき言ったように150メートル、1500メートルにするには300メートル出して幅がこう、長さは取れても幅が私はないと思いますが、その点どうですかね。いくら予防しても、はい、名称がなければ、
一番議員は当然普通考えますと、その会場の方に伸ばすということが普通でございますけれども、私はですね、そういったことも含めてですね、ぜひ調査費を計上してくれませんかと ということをお願いしているわけです。普通のやっぱ考え方とですね、専門家の考え方は違うと思いますし、やはり調査費をつけていただく、そのことがですね、大前提だと考えている次第です。
議長、
はい、
いや、私はね、それはいいということでね、とにかく県有地です、県の事業ですから、県がやると言わねば、そこまで調査費を県が出すわけですから、今、こっちは市が調査しますから、調査費を、お願いしますとこう言うわけですから、それはもう逆の立場になったらですね、なかなか県が動かんとできないと思っておりますし、それでこの滑走路面積、空港全体の面積に対しましても、面積がなかれば、また用地交渉をしないかないと。そういうこともですね、準備をしておかんと、いくらや、調査員がどんくらいいるということは、もう150メートルは必ずいるわけですから、そういうところを前もって所管と、元の県知事が言われるように、そういうことがあったろうかと、今言うとはそれだと私は思っております。それからですね、沖空港のことをいらっしゃったんですけれどね、沖空港も、佐渡、はい、佐渡空港もですね、やっぱその、これは2000メートル、今は900メートル、890メートルか、その2000メートルというと相当なやっぱ、これ用地がいるわけですけど、これはですね、まあ後で言いますけれども、今、南西諸島から、東シナ海、今度は日本海、そうしたですね、危機感を持って、これはやっておるというような考えもありますからですね、それで、それがやっぱり僕と同じような状況になるかと思います。そこで、市長も東シナ海の状況は、まあ、分かっておりますが、壱岐空港整備の要望の経緯に振り返ってみますとですね、私は知事の回答は知事の立場として国の方針による国内外の情勢を考慮しての回答と私はこう思っております。一つの、一つ目の費用対効果、これはジェットホイールの就航により壱岐福岡のソナの乗客が減少し全日空が撤退した、これが一つ。二つ目は国の採択条件である具体的な就航見込みのとは全日空の就航計画のことと私は思われます。三つ目はどのような機種でも着陸できる滑走路延長が必要という時代ではない。このものが欲しいと要求するのは、通用しないと、言われております。それから大石新知事とは同じく膨大な費用と国の採択条件が非常に厳しいとの実情を証言されておりますが、現在、国内外ではコロナの対策、ロシアのウクライナの侵攻により、物価の高騰対策、防衛費の予算確保など南西諸島の問題が関連しておるということを私は思っております。次に有人国境離島に対しては、空港整備の、要望に関する重要なことが報道されました。これは去る11月13日の新聞に防衛力強化と国民保護の観点から南西諸島の空港、港湾、シェルターの改修用拡大の計画を公表されており、離島の防衛の保護の遅れを私は感じたところでございますが、現在の状況を見てますと2020年8月の時点で南西諸島、沖縄県ですね。南西諸島では20カ所空港があるわけですな。その中で、日着のある空港のうち、戦闘機、今 F-10 を含む自衛隊機が着陸できるのは、空港は沖縄県本島那覇空港と沖縄県の宮古島市の下地空港の、だけの2空港しかなかったわけです。あとは、残りの7空港は輸送機のみ、残りの11港は滑走路の長さが足りない。自衛隊機が機種を問わず着陸できるのは滑走路の長さが、まあ、F-15B でもですが、3000メートルが必要と言われており、滑走路の延長が基本とされております。港湾も自衛艦が着陸される港湾は、11の主要港で3カ所しかないというね。それで残りの8港は水深が浅く、護衛艦や輸送艦での住民保護の避難が遅れかねないための港湾整備と、また住民の生命を守るシェルター、 施設を含めた国民保護体制の強化、公共インフラ整備の特別を豪華とした空港港湾整備に加えて、地下シェルターの拡充もしっかり取り組むとされております。国も、緊迫する地域の防衛の整備、先行して整備が必要で、同じ国境離島でも状況の違いが見られます。域空港整備、要望の知事の回答であり、同時に国の回答と私は感じておりますが、要望は一種の重点要望として続けられて、必要な時期が来れば国も受け入れると思っておりますので、焦って県の事業でありますので、ORC も現在の空港で離着できる、ATR、新機種を購入して、壱岐長崎港を維持されるために頑張っておられますので、壱岐空港も、壱岐市も空港を存続できることを考えて、空の、空港の美化などを考えていかねばと思っておりますが、これについてもですね、いくら焦ってもですね、なかなかこれは回答が、よし、来たと、やりますよということにならんとですね、これはもう延長はできないわけですから、その点は市長はどういうお茶ですか、もう今期比べてずっと待っていかないように いきますか。
市長官市長。
今の一番議員は、その空港、いわゆる国境離島におけるですね、空港で、国防関係に、関係するということを思っていらっしゃるかと思います。ただしかし、壱岐の場合ですね、国防関係の空港という位置づけというのはですね、それはなかなか、私は、そのことを持ち出すことはですね、非常に、危険だと思っております。で、そうではなくて、やはり純粋にですね、やはり、壱岐市の発展のために、振興発展のために空港は必要だということを訴えてまいりたいと思っております。がしかし、知事としては進まない。で、それはどうするかということでございます。今年は今まで、谷川先生、まあ、名前を出していいかどうかわかりませんが、谷川先生にですね、いろいろ国境離島でもお世話になりましたし、そうお相談を申し上げてきました。今回は、山本参議院国政にいらっしゃいます。その辺のですね、ことも、感触等々についてもですね、ぜひ、私は相談に乗っていただきたいと、今思っている次第であります。やはり、吉江県議、山本圭介参議、長崎県で、まあ、いわゆる、まあ、参議は2人ですけれども、一期の選挙人としてはお一人でございます。長崎県全体を考えなければいけない立場におられますけれどもですね、やはり出身地の壱岐市についてもですね、私は積極的にご相談を申し上げて、壱岐市の発展のために、ご尽力賜りたいと思っております。
はい、市長議員。
それはですね、私はもうもちろん市長も変わらなかったと思います。もう人もうとにかく国境離島新法も期待しているわけですけれども、今の状況はなかなかこう厳しいと思っています。そしてその南西諸島の関係、防衛の関係には関係ない気がしちゃうけれどもですね、これは国はですね、この GDP2% をやるために今相当の予算の確保があっておりますけれども、出るところは一緒ですから、それで国債を使うか、それから税金を上げるかということでね、これはやっぱ、大事なことから、やっぱ緊急なものから国は持っていくんですね。これ、有人国境離島でせっかくそういうふうに制定をされておりますけれども、その今一緒に先生たちを有効に、活用するというなんですが、お願いしてですね、ぜひこれを進めていかないと、今までまだ一度もこの市長の、現地の党部に対して、の内容は市長から代議士にお伝えしちゃったですかね。大石知事の答弁は、こうして厳しいということは谷村先生たちは知っちゃうわけですかね。知らせないでしょ。で、こういう知事を期待してたけれども、知事の答弁は前と変わりませんよというぐらいのことはですね、谷村先生に言う、おっしゃって、そして参議院議員の山本参議院議員も今度就任しちゃうわけですから、そのことについてはやっぱやらんとですね、これは国防が先になりますよ。これは間違いないと思っている。私も新聞をずっとこう切り抜いて持っているんですが、そういうことは もうどうしても大事なことは国防と思いますから、これが東南、何ですか、東シナ海、日本海と、北朝鮮が日本海にミサイル撃ってるように、そうした防務の関係も今あるわけです。でそういうふうなことは、やっていただく。私はこれはもうずっと、もう6年、平成6年からずっと私も議長時代から航空甲子園については取り組んでおりますから、もう、あれからちょっと10何年になります。そして要望も7回から8回になるわけですから、その点今度8回目については、しっかり取り組んでいただきたいと。市長も大変でしょうけれどもですね、息のため、まあこれは日本のため、そして島民のためにも頑張っていただきたいというふうに思っております。まあこれは話は切らないですから、よろしくお願いします。次に。
取り消せるよ。
これとかの、おしゃべりばっかりしてたら、次に、4項の土地規制法の規定についてでございますが、土地の規制、土地規制法は、本年9月20日に全面施行され、政府は土地所有の調査のほか、施設の機能を妨害する行為での中止勧告や罰則付きの命令を出せる法律であります。政府は2022年11月11日、安全保障上重要な施設周辺を対象とする土地利用規制法の特別、中止区域や中止区域について、北海道、青森県、東京、島根、長崎の5道府県の離島や自衛隊施設など、計58カ所の公地を、提示されておる、第一弾の対象区域として、早ければ年内にも、指定されるが、長崎県では対馬が特別中止地区が9カ所、中止区域が10カ所と多く、それは対馬市では平成8年、1996年に対馬市の海上自衛隊基地に周辺に韓国企業によっている土地、取得が表面化して、規制法の、法制化につながり、対馬が危ないという本も出版された経緯があります。五島市では特別中止区域が20カ所、2カ所、中止区域が7カ所、壱岐市では同じ国境離島であり、海上自衛隊もありますが、特別中止区域や中止区域の区域の候補地の指定は、なされていないのか、お尋ねをいたしたいと思います。はい、これについて、答弁をお願いします。はい、
まあ、総務省。
14番、一山議員のご質問にお答えをいたします。ご質問いただきました土地規制法の法律の正式名称は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律と申しまして、通称、土地規制法または重要土地等調査法と呼ばれております。かねてから日本を取り巻く安全保障が厳しさを増している中で、国境離島や防衛関係施設周辺等において外国資本による土地建物の買収が相次いでいることを踏まえれば、監視を強化することは必然的ではあります。具体的な事例といたしましては、議員もお話しされましたけれども、平成20年に対馬市での韓国資本による土地取得や、平成26年には北海道で航空自衛隊千歳基地や新千歳空港などに隣接する地域で中国資本による土地買収の状況について安全保障上懸念案件とされております。また国の林野庁が行っております外国資本による森林取得に関する調査におきましても、平成18年から令和3年までに303件、面積として2614ヘクタールを外国資本が取得されているという調査結果も出ております。こうした中、国におきましては安全保障等の 観点から関係機関による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずることが令和2年7月に閣議決定され、本年9月20日に当該法律が施行されたものでございます。内閣府が公表しております注視区域及び特別注視区域の指定についての資料には、年内に58の区域が指定をされる予定となっております。その候補地には議員ご質問の通り対馬市や五島市が含まれておりますが、壱岐市の区域は含まれておりません。最終的には全国およそ600箇所が注視区域等に指定されるとされる予定となっておりますので、壱岐市は国境離島であり、そして自衛隊や海上保安署の施設もございますので、今後市内の関連する地域は区域指定がされるものと考えております。しかし現在のところ国からの意見聴取等は受けていないところでございます。以上でございます。
一目金。
はい、以上。この規制法はさっきも述べてましたように、2008年対馬の海上自衛隊基地周辺で韓国企業による土地、取得や北海道の民資源や山林を中国資本が大規模に外国資本が、に土地が買収されるケースが相次いで表面化されております。まあ、域でもそういう個人的にはあっております。規制法の法制化につながっている経緯がありますが、壱岐市も海上自衛隊、警備所や唯一の温泉源また観光資源もあり、島の少子化人口減少に伴い犯罪の拠点に利用される可能性があります、あると思われます。小さな島でありますが国境の島として壱岐市は中止する必要があると思いますが、まあ、先ほどまだ国からあってはないということでございますけれども、これはそういうことがあったらもう要望してでもですね、やらんと息だけ取り残されるようなことがあったりなりませんので、私が申し上げておるわけでございますから、よろしくお願いいたします。何かありましたら、もう時間も来ましたからありませんね。はい、内容ですので、答弁がありませんようですから、空港整備、そしてまた、空港の改築、それから壱岐空港株式会社には市は買収はできないんですかね、そういう条件があったんですかね。
はい、参謀長。
壱岐空港ターミナル株式会社につきましては、当初壱岐空港が開設されるときに、会社はできておったわけですけども、空港を管理運営する長崎県が指定をして、でそのターミナルビルの運営を任せられております。ですからその買収につきましてはですね、可能か不可能かというのは、現在のところ何も根拠的なものはございません。現に神戸市が神戸の空港を買収をして、そして、まあ、目的は違っておりましたけども、買収して他の管理組織に移したという、まあ、技術的な買収はあっております。県の方にもその他事例を確認しましたけども、あまり市が購入をしたという例はないとのことです。ただ今後そういうことも可能かどうかも含めていろいろ調査はしていきたいと思っております。以上です。
今
日、はい、一山議員。
あれ、それはでね、大事なことであってですね、これは壱岐空港株式会社は今運営が、そらその対策金を借金もしてないし、金もひど預金も500何十万かありますね。それですから、そういう資産もありません。そして壱岐空港が例えば今滑走路の要望しておりますけれども、滑走路ができてんできんでも、市の空港ターミナルビルは壱岐の株式会社の所有ですから、もうターミナルを私たちはもう、さっきも申しましたけれども、 どうしても多額の金が必要で計画ができないということになると、いつまでもターナルは建設ができんということになりますから、私はそういうふうに申しておるわけでございます。そしてそういう縛りがなければですね、市が、買収じゃ必要ですが、引き受けて、そしてやるとですね、先ほど言いましたように、国の処置も公衆設置もありますし、記載もあると、市がやればですよ、あるだろうと思うんですが、株式会社ではそういう収入は、措置はないですからね。それでその点を考えていただいて、やっぱ株式会社も せっかく 5社の方が設立されておりますけれども、どうしてもやれんということになると、空港のターミナルが倒れても何もやれんということになりますからですね、やっぱり域の空港、空の厳格ですから、早めにやらんと、私も先ほども何度も言いますけれども、やっぱもうだんだん建物が古くなると、修理箇所も多くなります。そう、台風だったら保険かけていけばそれでよかったかもしれないんですけど、小魚の修理や何やいろいろありますからですね、それはやっぱ株式会社もやっぱ責任を持ってどういう方法を取るか、市の方も一つ交渉していただきたいというふうに思っておりますから、よろしくお願いいたしまして、もうあと3分ありますけれども、もうこのくらいでいくらいよろしくお願いします。どうもありがとうございました。